北名古屋市議会だより北知る、ボリューム90。今月の表紙は、菅原ねねさんの作品の写真です。名古屋芸術大学芸術学部2023年度卒業制作の写真です。春の便り、ここであった思い出を大切に抱え込んで、一歩踏み出す頃にまた振り返るだろう。春風が吹いて、私を新たな世界へ連れて行ってくれる。部屋の中で背中を丸くして、足に布をかけて、浮いている女の人、周りに花や浄炉、ランプ、帽子、傘、人形など、赤を主体とした色で描かれています。特集、問ういつまで続く厳しい予算編成、行財政改革の加速化で何が変わる？令和6年第1回定例会ピックアップ案件。本籍地以外でも戸籍謄本が取得できるようになりました。市議会委員会条例を一部改正しました。コンテンツ特集令和6年度当初予算2ページ令和6年第1回臨時会令和6年第1回定例会の結果6ページ、一般質問13人27項目8ページ、議会活動報告18ページ、令和6年第2回定例会の予定20ページ、令和6年度当初予算問う、いつまで続く厳しい予算編成、行財政改革の加速化で何が変わる？クエスチョンマーク。義務的経費160億5102万円 52.3%。人件費54億1450万円。令和5年度比プラス1億7545万円。扶助費76億9356万円。令和5年度比プラス6億4698万円。交際費29億4296万円。令和5年度比プラス225万円。財政調整基金。令和5年度末現在高。30億2810万円。令和6年度末現在高。15億1446万円。令和6年度取り崩し額15億1383万円。令和6年度当初予算歳入歳出306億9300万円。令和5年度296億3000万円 3.6% 増。予算決算常任委員会で審議した時間9時間50分。1財政調整基金の取り崩し、財政調整基金の取り崩しが常態化しておるわけで、10億円規模の経費を削減しなければいけないと思うんですけど、プランはどう考えてみえますか？令和8年度には枯渇するんじゃないかと、非常に危機感を持っておるというところです。やはり公共施設の適正配置、借地料の縮減を着実に進めていく必要があると捉えております。本年度約15億円取り崩すということで、取り崩しすぎじゃないかと思うんですけど、我々もそのように感じております。急激な義務的経費の増加に対応するため、基金を取り崩しているところがございます。今回はかなり歳出も削減していますけれど、最終的にバランスを見て、ここに落ち着いたと考えております。2、ふるさと納税による市民税の流出、ふるさと納税の入りとでの状況をどのように見られているか教えてください。歳入は8500万円、市民税の流出は約2億8000万円を少し上回ると見込んでおります。驚く流出額で、何とかしないと、と思います。ふるさと納税そのものの仕組みがあたかもお得に買えるシステムと思い込まれている方も多いかと感じています。 趣旨を知っていただくことも必要かと思うんですが、おっしゃる通り非常に大きな問題として認識しています。けれども実際はおそらくまだ2割、3割しかやっていないんです。これだけ流出しています。と PR することによって逆に7割が外にしてしまったら、と判断に迷うところがございまして、勉強しながら研究をして取り組んでまいりたいと考えております。2割の方しかやっていないのに2億円が流出しているというのはすごく大きい、そういったことも包み隠さず市長の口からお伝えしていただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。市民説明会でも小さな会合とか話ができる場合には必ずそのような話をしていますので、なるべくならやめてくださいと私の口からも言っておきます。財政豊かだったら言わないけれども、というところで私も頑張りますので、議員の皆さんもご協力いただければありがたいと思います。4ページにわたって特集します。第1回定例会では新年度の当初予算が提出され、2日間にわたって予算決算常任委員会で審議しました。その中での質疑と答弁の一部をピックアップして紹介します。令和6年度当初予算の詳細は C ホームページや4月号広報をご覧ください。公共施設適正化1億1757万円。仕方西赤土児童遊園解体工事。東庁舎分館解体設計、むつ市妙徳市児童遊園解体工事、徳重保育園土地購入、旧ひまわり西園解体工事、久の坪東運動広場解体工事、地下津南小学校プール被災し、撤去工事、老人クラブ補助金、三角300万円、ランフェスタ廃止、三角900万円、DX 推進、総合保育システム導入、ホームページリニューアル7157万円、デジタル田園都市国家構想交付金歳入3010万円、自治会長謝礼、三角212万円、建設事業見直し、三角1億3000万円、小学生ヘルメット配布、三角216万円。なお、購入補助金の対象を、小学校新1年生に拡大、155万円。市長、副市長、教育長給与削減、三角585万円。ジャンボプール利用料、大人450円から450円、小人150円から450円。なお、市内在住の小中学生は150円。3、行財政改革、借地料の縮小、DX 推進、民生費の削減、学校の統廃合。行財政改革実行プランで計画している目標は、どのあたりまで借地料を落として、どういうスケジュール感でやるか、中長期的でいいですけれども、プランの中で着実に施設の再配置、統廃合等で借地を減らしていく必要があると考えます。いくらにするとか、いつまでにするかは、今進めております。適正化計画でお示しできると思っております。総合保育システムとか、ホームページのリニューアルとか、デジタル田園都市国家構想交付金がつかなかった場合、実施されるのか、されないのか、現時点でその考えはあるのかお聞かせください。今の市の財政状況を考えますと、一般財源からの持ち出しは大変厳しいと感じております。どんな街づくりを目指されるのか、どこに重きを置いて予算をつけていくのか、その趣旨選択と、何よりスケジュールがない、これまでの場当たり的に予算組みして、なんとかなるだろうというようなやり方から脱却できているんですか。本当にこの北名古屋市は何も計画がなかったのがこの2年かけてよくわかりました。 何から手をつけるのか、方向性をしっかりこの1年間で計画も作りたいと思っています。他市町と比べて北名古屋市が多いのが民生費です。合併した時に高い基準に全部合わせたから高くなってしまった。この民生費を削らないといけない状況に追い込まれていると思うんですけど、このままでいいのか説明していただけますか。民生費は社会生活を保障するのに必要な経費と考えており、思い切ったことをやろうと思いますと、障害者、障害児の扶助料、障害者とか高齢者のタクシー券、そういった独自的なものを切るしかないので、なかなか難しいと考えております。誰も切りたいと思って切るわけじゃない。それぐらいこのまま行ったら続かなくなってしまうことも考えると、本当に聖域なき決断をしなくちゃいけないと、そのために我々政治家がいるわけで、その批判は受けないといけないんです。市長は庁舎建て替えもされたいと言いますけど、この財政状況で本当にできるのか疑問を持っているんです。説明責任、理解を得ながらやるとスピード感も遅れるのは分かっています。しかし私の政治テーマ、共に進めるというのは話し合いを進めながらやっていく。障害者とか見直しが難しいかもしれないけれど、しっかり話し合いもしなきゃいけない。学校の統一配合をやろうと思ったって、1年や2年でやれない。まずはプランとか目標を作らなきゃいけない。そのために、総合政策部、政策調整課も作らせていただきました。この1年間、いろいろなものを見直していく大切な年になります。それで見極めながら進めたいと思います。4、自治会長謝礼、自治会要望の見送り。自治会長が必死に地域のことをやっていただいているから、今までスムーズに来ているんです。そういう中で細かい説明なしで新聞に出た、道路改良事業、自治会要望の見送りと書いて、1億3000万円がカット。この予算削減をどういう形でやられたか教えていただけませんか。予算を編成することは本当に大変でした。当初40億オーバーしていて、平和夏祭りを開催するため何かを減らすところで、自治会長の謝礼と運営補助金を削減させていただきました。自治会長の謝礼は県下の市の半分以上は出していないところで、自治会長って市役所の距離感は近いため、話を個別にさせていただくことでご理解いただけるものと甘い見識でいたところです。ただ自治会の運営費は若干見直しが必要であると思います。またいろいろ自治会のご意見や市の財政状況等を考慮しながら、進めていきたいと思っています。自治会要望に基づく道路改良工事の現状は、全部自治会要望をカットされているわけではなくて、緊急性の高い修繕費は例年通り確保されています。ちゃんとした老朽化対策の計画を立てた上で、どう進めていくかを検証しなきゃいけないと思っております。自治会長の謝礼についていろいろハレーションもあるということなんですけど、査定が出て直接財政状況や県内の半数以上で謝礼が支払われていない状況も説明し、削減の話をさせていただきましたが、中には担い手不足や自治会長の職務が重いところでの削減について不満を持っている方もいらっしゃいました。本音を言い合う集会、話し合いは必要だと思うんです。しっかりやっていかないと不満が残って、こうやってハレーションが起こるわけで、まだくすぶっていると思うんですけど、どう思われますか？確かに自治会長会の席でお話をしなきゃいけなかったというのは、十分反省しているところです。スピード感も持って予算編成しなきゃいけないところで、説明責任を省いてしまったので、今後そういうことがないように、ただ全部に説明するのも難しいので、その辺はご理解、ご批判をいただきながら、改善できるものはしていきたいと思っています。 5. まちづくり振興基金の活用。まちづくり振興基金はいくら使える状況になっていますか？5億4000万円になります。今回自治会とかどんどん切られている、そういうものを復活するためにまちづくり振興基金があると思っているわけです。市民が楽しみ、絆を作るため、補助はいる。来年以降、まちづくり振興基金を使ってもらいたいです。できる限りそこは活用せずに予算編成したいという思いでやっておりました。当然必要とあらば活用も検討していきたいと思っております。6. 市長の報酬削減。20% 削減されていますけど、どういう状況になったら戻すと考えていますか？今年1年をかけてどういう工程を作るのかというのをやります。その後実行しながら選挙を迎えますので、この形が受け入れられれば、この 20% はやめてもいいと理解しています。10月から翌年2月、予算案の作成。9月、第3回定例会。決算を市議会に提出。市議会がチェック。4月から翌年3月、事業の実施。3月、第1回定例会。予算案を市議会に提出。市議会がチェック。7、北バスの減便。2024年問題。タクシーのような小回りの利く公共交通であってほしいという要望が高かったということで、タクシーの運転手事情も同様なのか教えてください。タクシーも同様だと聞いています。北バスとは別の公共交通の形も模索して、幅広く検討していく必要があるのかなと思うんですけど、利用者のニーズ、タクシー、バスへの思い、いろいろあると思います。公共交通会議の中で市民の意見も取り入れながら、良い公共交通にしていきたいと考えております。8. 高齢者福祉施設、栄荘、桜荘。双葉荘は7月に廃止とお聞きしております。栄荘と桜荘について、施設の更新、集約の検討はどこまで進んでいるのか、お聞かせください。栄荘は毎月1000人ほど、桜荘は750人ほどの利用状況で、せめて10年ぐらいは必要と考えておるところです。ただ、施設の適正配置も、さらに、審議が深められるので、慎重に検討していく必要があります。憩いの家の役割は今後変化していくのではないか。その動向はしっかり見極めながら考えていきます。9. 民間プールの活用。4校を西春日スイミング、衛生組合、温水プールを利用されるということですけど、4校以外のプールの状況と代替え計画を教えてください。残り12校もほとんどが40年以上経過し、配管、ろ過器が悪かったり、プールサイドに亀裂が入っていたり、そんな状況がございます。水泳授業ができると判断したプールは、引き続き使って授業ができない場合は、民間プールを活用していく方針です。受け入れ体制はできるということですか？2. 施設の責任者には状況をお伝えするとともに、夏に使えない状況になった時にも受け入れができるよう、事前に相談しております。ジャンボプールを使えるように、稼働を深める検討はされてお見えですか？過去に検討し、水泳事業の観点から行きますと、25メートルプールが3コースしかない。あと、あれだけの施設にすべて水を入れなくちゃいけないので、緊急時の対応としてはいいんですけれども、継続的な対応は難しい施設と思っております。10. ランフェスタ廃止。継続できる方法、財源のかからないやり方とか、代替えの案とかありましたらお聞かせください。本市には河川敷や大きな公園がないため、安全を十分に確保して運営するための警備員や機材の借用が必要となります。 厳しい財政状況の中、大体財源もなかったことから廃止の判断をいたしました。廃止の新聞報道後もスポーツ推進委員と近隣の視察を行い、財源がない中でどのように進めていけるのか抜本的な見直しを行い、団体と研究してまいります。形を変えながら維持されてきたということは、市民から愛されるスポーツ大会だったと思います。参加者相互の交流が図られ、市の象徴的な運動だけではない意味を持っているということも含めて、大事なものは続けていく努力をお願いしたいんですが、どのようにお考えでしょうか。ランフェスタは市内企業などから多くの協賛をいただきました。そういったつながりを大切にしつつ、スポーツ関連団体と一緒にお金のかからない方法を模索していきたいと思っております。この他にも市に関わる大切な課題について審議をしています。ぜひホームページから録画配信や会議録をご覧ください。令和6年第1回臨時会報告。令和6年第1回臨時会が1月22日に召集され、次の議案を審議しました。議案名、議案第1号、令和5年度北名古屋市一般会計補正予算第8号について、全員賛成、原案可決。令和6年第1回定例会結果、会期2月22日から3月21日29日間、条例の制定4件、条例の改正13件、条例の廃止1件、条例の改正議員提案1件、補正予算4件、新年度予算7件、人事案件3件、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第2号、北名古屋市手数料条例の一部改正について、3号、北名古屋市会計年度、任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、4号、北名古屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、5号、北名古屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、6号、北名古屋市特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の特例を定める条例の一部改正について、7号、令和5年度、北名古屋市一般会計補正予算第9号について、以上、全員賛成、原案可決。8号、令和6年度北名古屋市一般会計予算について、賛成多数、原案可決。9号、令和6年度北名古屋市土地取得特別会計予算について、10号、北名古屋市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について、全員賛成、原案可決。11号、令和6年度北名古屋市国民健康保険特別会計予算について、賛成多数、原案可決。12号、令和5年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号について、全員賛成、原案可決。13号、令和6年度北名古屋市後期高齢者医療特別会計予算について、14号、北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について、15号、令和6年度北名古屋市介護保険特別会計予算について、16号、北名古屋市介護保険条例の一部改正について、以上、賛成多数、原案可決。17号、北名古屋市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、18号、北名古屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、 19号北名古屋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について、20号北名古屋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、21号北名古屋市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、22号、令和5年度北名古屋市、北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計補正予算第2号について、23号、令和6年度北名古屋市、北名古屋沖村西部土地区画整理事業特別会計予算について、以上、全員賛成原案可決。24号、令和6年度北名古屋市下水道事業会計予算について、全員賛成原案可決。25号、北名古屋市児童遊園の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成多数原案可決。26号、北名古屋市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、27号、北名古屋市視聴覚ライブラリー設置条例の廃止について、全員賛成原案可決。28号、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成多数原案可決。29号、北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例の一部改正について、全員賛成原案可決。30号、北名古屋市固定資産評価審査委員会委員の選任について、31号、北名古屋市固定資産評価審査委員会委員の選任について、32号、北名古屋市固定資産評価審査委員会委員の選任について、全員賛成原案可決。33号、令和5年度北名古屋市一般会計補正予算第10号について、34号、北名古屋市議会委員会条例の一部改正について、全員賛成原案可決。議案第2号と第34号について、次に詳しく読みます。すべての議案内容は、北名古屋市ホームページの議案、請願とその審議結果をご覧ください。町色、議会だよりがアプリで読めます。QR コードが添付されています。ピックアップ、議案第2号、北名古屋市手数料条例の一部改正について、本籍地以外でも戸籍謄本等が取得できるようになりました。可決。令和6年3月1日から、ポイント01、北名古屋市に本籍がない方も、戸籍謄本等が取得できるようになりました。本市に本籍のある方が、全国の自治体で取得できることも可能です。なお、より厳密な本人確認書類、顔写真付きの身分証明書が必要です。例、相続の手続きなど、ポイント02、戸籍の届出に必要だった戸籍謄本等の提出が不要になりました。例、婚姻届の提出、転籍届の提出など、令和6年度予定、戸籍、除籍、電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍謄本等の添付が不要になります。例、パスポートの発給申請など、こんな質問が出ました。9、電子証明書提供用識別符号はどのように申請するのか。A、市民課窓口の申請や、今後スマートフォン等による申請となる。9、市として安全性についてどのように考えるか。A、マイナンバーカードの利用には、2種類の電子証明書が必要で、スマートフォン本体の生体認証と 併用することも可能であり、セキュリティに対する安全性は確保されていると考えている。ピックアップ、議案第34号、北名古屋市議会委員会条例の一部改正について、市議会委員会条例を一部改正しました。可決。市当局の組織機構改革により、部署の名前が変わることから、市議会委員会条例を一部改正しました。一般質問。9ページから12ページ掲載は代表質問。質問議員4人、質問4項目。13ページから17ページ掲載、個人質問。質問議員9人、質問23項目。一般質問の内容を動画で視聴できます。市ホームページの市議会から議会録画中継を選択してご覧ください。一般質問とは皆さんの生活に関わる大切な内容について市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問であなたの生活に関わる内容はありますか？代表質問とは、所属する会派を代表して市政全般にわたって執行機関、市長などに質問することです。代表質問は、市政方針または所信表明の行われる定例会で行われます。代表質問。令和6年度、市政方針について、質問者、神田薫、市政クラブ、答弁者、市長。予算編成について、問い、地域コミュニティの情勢、防災力強化機能を残した施設の統合、学校運動場の有効活用を提案する。答え、時代に合わせた市民サービスの維持・向上につながる統廃合に向け課題整理・調整を進める。問い、市民説明会、対話集会から市民の提案で実現したものは、答え、動画の活用など手法を工夫した。問い、県や名古屋市とのタイアップ事業の考えは？答え、県が設置するステーション AI との連携を模索している。問い、市長の目指す政治とは市民、商工会、自治会に向け具体的に。答え、山積する課題を先送りすることなく不退転の決意で取り組む。問い、市自治基本条例制定は市長主導で進めてほしい。答え、市民主体で作る過程が重要。様々な市民参画の手法を検討する。自治会災害対策について、問い、自治会長謝礼、補助金の見直しは、あまりにも拙速、自治会長からも相談を受けている。答え、2月に総会が終わった今、削られても大変との声を聞き、考える余地を持たなくてはと反省する。問い、加入促進の取り組み、補助金に代わる自主的、自律的な運営支援とは、答え、他の先駆的な取り組みを自治会と共有するとともに、自治会活動の重要性を周知することが重要、活動基盤が強化されるよう支援する。問い、課題が山積する自治会のあり方は、市民との議論が必要では、答え、自治会長同士の意見交換会等で、課題や改善要望を共有し、解決策を共に考え、協議していきたい。問い、自治会業務の負担軽減策とは、答え、委員選任、協力行事、会議の見直し、回覧の削減や、自治会行事の合同開催の促進を検討している。問い、避難所対策として、新設備導入は、答え、復旧復興状況の調査研究に努め、導入の際は国県からの補助金を最大限活用し整備していく。問い、災害時自治会と情報共有は必須。高齢者、障害者施設を福祉避難所として利用する考えは？答え、防災アプリ導入で自治会との共有を図る、実効性ある開設運営を目指し、関係部署と協議する。問い、能登半島地震の派遣報告から、市、 液状化対策整備計画への考えは、答え、国から対策指針が示されれば、速やかに対応する。問い、災害現場では、地元業者、商工会、自治会の協力と連携は必要不可欠、官民の絆づくりへの考えは、答え、現在52事業者と災害協定を締結、官民交換会、地域の訓練支援に取り組んでいる。歴史民族資料館の有料化について、問い、公共施設の適正化として、日本博物館協会賞を受賞し、博学連携と呼ばれている事業からも、新しい時代に向けた社会教育施設の有効活用の努力として、その価値に入場料を課す考えは、答え、有料化等の具体的な検討を開始したところ、満足度と集客力を高め、他にない魅力と価値を持った博物館の実現を目指す。DX 推進について、問い、総合保育システム導入は安全な保育運営と人材確保、質の高い保育、子育てをしたい町として、子育て世代の住民増加を期待する。答え、保育士が子どもと向き合う時間を増やすことが、保育の質の向上となり、子育てしやすい町づくりの創造につながるものと考える。代表質問。令和6年度施政方針について、質問者、斉藤博美、公明党、答弁者、市長。市役所、東西庁舎、配置替えについて、問い、スムーズな利便性に行き着くまでの間、窓口の混乱を避けるべく、案内係、コンシェルジュを配置しては、答え、少ない人員で効率的な運営を行うため、案内専門職員の追加配置ではなく、職員全員がその意識を持って応対する形を取りたい。ジャンボプールの値上げについて、問い、公共施設の適正化として実施される、市外利用者の使用料値上げ、利用者の7割が市外とのことだが、市内、市外の区別の方法は、答え、市内小学生には市が用意する在住証明カードを、市内中学生には生徒手帳を持参してもらう予定。私有地売却、借地解消について、問い、広報2月号の行財政改革実行プランの記事を読んだ市民から、市から土地返還の話は聞いていないとの声が、市民への説明責任は、答え、地元自治会関係者には、建物、取り壊しや借地返還の説明をしている。今後、詳細が決まり次第報告する。問い、児童遊園、運動広場の総量縮減と言われるが、市が適切と考える数は、不安を感じている保護者のため、丁寧な説明と子供が遊べる施設、公園の紹介を求める。答え、児童遊園や運動広場に限らず、横断的な視点から施設の集約、複合化を進める。適切な数を個別の施設から判断するのではなく、公共施設全体を見渡した上で、必要なサービスが提供できるよう検討する。問い、児童遊園、運動広場を、総量縮減した後、都市公園の設置など、どのような未来を描くか。答え、ニーズの高い都市公園の新設は、積極的に検討する。適正配置を実現し、満足度の向上、健康促進、コミュニティの結束強化など、持続可能で魅力的な都市を目指す。DX 推進について、問い、一人一人が最低限度の情報通信技術を活用できる環境を保障するデジタルミニマムの視点を踏まえ、デジタル機器に不慣れな高齢者等に対する環境整備に努めてほしい。答え、高齢者向けスマホ講座などを実施しており、今後も継続すべき課題と認識する。デジタルにおけるサービス導入では文字の大きさや、わかりやすい表現を用いるなどの配慮も必要と感じている。問い、 デジタル技術の活用で新生主義からプッシュ型行政サービスへと転換の促進を求める。答え、すでに子育て世帯へのギフトカード配布で申請不要とするなど、デジタル以外でも実現している。今後も公式 LINE 等を活用する。5歳児健診の導入について、問い、国は5歳児健診実施自治体への助成事業を始めている。子育てしやすい街を目指し、組織体制が見直されるこの機会に導入を求める。答え、有効と認識するが、医師や専門職の確保が困難な上、検診で所見が見られた場合の地域のフォローアップ体制整備も重要。専門の医療機関、保育園、幼稚園などの関係機関と連携を取り、他自治体の情報収集をして研究する。自治会の負担軽減について、問い、自治会に代わって今後市が主体となって取り組む業務とは、答え、行政からの依頼事項や委員の選任、協力行事や会議の見直し、自治会回覧の削減等を進めたい。代表質問。令和6年度施政方針について、質問者、上野正美、立憲民主党、答弁者、市長、財源不足による取り組みについて、問い、道路改良事業の見送りとのことだが、緊急案件への対応基準は、答え、緊急性の高いものは道路補修工事として予算確保しており、必要なインフラ整備は随時対応する。問い、団体補助金の見直しは、当該団体への丁寧な説明と対応が必要。答え、指摘の通り、私自身は、元より担当からも丁寧な説明と対応をしており、引き続き努力する。問い、自治会を含め、各種市民団体の担い手確保について伺う。答え、市民活動センターで活動主体同士の交流から輪の広がりを期待。問い、マッチングだけでなく補助も必要では、支援のあり方の考えは。答え、市民団体からやりたいことを要望してもらい支援したい。対話しながら決めていく。問い、自治基本条例制定について具体的な検討方法は。答え、市民意見聴取の場作りや公募市民による条例素案作成など様々な市民参画の手法を検討する。行財政改革と自主財源の確保について、問い、行財政改革と行政サービス向上とのバランスをどう感じているか。答え、市民説明会アンケートでは、行財政改革の評価は8割、期待と励ましの言葉も多々あった。一刻も早く財政健全化を進め、サービスを充実させるため着実に進める。問い、今後の工場誘致等の自主財源の確保についての考えを伺う。答え、交通利便性の高さや国家戦略特区、緑地の規制緩和を活用し、工場の新規誘致や規模拡大を図り、自主財源確保につなげたい。総合保育システム導入と子育てしやすい保育環境について、問い、軽減される保育士の負担と保護者との意思疎通の効果は、答え、欠席連絡活動報告、乳児連絡ノートに活用できること、指導計画、個別記録の時間短縮を見込む。問い、おむつのサブスクリプション、手ぶら登園導入の検討状況は、答え、過去実施した保護者アンケートでは、希望者は少数だった、ニーズに沿って、検討する必要がある。災害への対応について、問い、能登半島地震での派遣職員による経験課題は、町内だけでなく、議員や市民とも共有してほしい。答え、防災講話等で広く周知し、活動概要はホームページに掲載する。問い、避難所マニュアル見直し、避難所運営訓練実施の考えは、 答え、今後も課題整理と検証を進める。問い、水道が利用できない環境を想定したトイレ対策について伺う。答え、市建設業協議会や民間企業の協力を得て、資機材確保に努める。児童遊園、都市公園の適正配置とインクルーシブ公園について、問い、児童遊園と運動広場は利用者の年代や状況が違う。広く市民と話し合う機会を、インクルーシブ公園、障害の有無に関わらず、すべての子どもが遊べる公園を検討しては、答え、公園の設置は、近隣住民の意見を踏まえ計画する。インクルーシブ公園は、先進事例の研究、学識経験者、近隣住民との意見交換や場所の選定等段階的な検討が必要。市民説明会、対話集会について、問い、昨年同様募集して進めるのか、意見や提案は今後どう政策として取り組むのか。答え、引き続き市民説明会の実施と対話集会は応募型と合わせてテーマを設けた開催も検討している。代表質問。令和6年度施政方針について。質問者、渡辺舞子、日本共産党、答弁者、市長。防災基盤の強化について、問い、能登半島地震での派遣職員からの報告を受けた市長の所感は、答え、本市に置き換えた場合、職員の交代体制の運用を図り、災害時総合応援協定、締結自治体と連携を図り、長期的な災害対応に臨む所存。問い、木造住宅の耐震診断、改修への補助を昭和56年以後の新耐震基準の住宅にも拡充すべき。答え、令和3年改定の耐震改修促進計画に基づき、耐震改修工事費の補助制度を設けている。補助拡大は国、県の動向を踏まえ、研究に努める。問い、トイレ環境整備、学校体育館のエアコン設置や断熱化、耐震性貯水槽設置、避難所標識の設置など、避難所機能の強化を進める考えは、答え、公共施設整備は多額の予算を伴うため、調査研究に努める。避難所標識は県の指針に基づきユニバーサルデザイン表示に努めている。行財政改革について、問い、令和3年度以降、厳しい財政と推測しているが、実際は基金が過去最高額の V 字回復、コロナ、物価高騰、インボイス、年金の目減りや医療費の負担増など、厳しい中でさらに痛みを与えてまで、行財政改革を断行する状況ではない。答え、V 字回復とは程遠く、過度に基金に依存した状況だが、物価高騰対応は行ってきた。着実に行財政改革を進めつつ、ニーズを的確に把握し、必要なサービス提供に努める。問い、厳しい財政の一因は、例年多額の収入があるにもかかわらず、その法人税を見込まないからでは。答え、万が一を考えるのが市の責務であると考える。組織体制の見直しについて、問い、財政が厳しいと行財政改革を断行する中で、市民に痛みを伴う庁舎統廃合の財源確保は避けるべき。耐震化から10年も経たない庁舎を建て替える必要はあるのか、庁舎の将来性を伺う。答え、公共施設統廃合が進んでいないことが、厳しい財政の要因の一つ、庁舎統廃合は大型事業だからこそ早めに議論すべきであり、分庁方式の課題と老朽化対策を調査検討し将来性を判断すべきと考える。公共施設について問い、ジャンボプール使用料について市外の子どもに3倍の値上げをするが、子どもに格差を生む政策だ。答え、プール管理費は市税で賄っていることから、市外在住の 小中学生には適正な受益者負担を求める。問い、市民が望む公園は縮減でなく、維持、確保すべき、早急に計画を示し、公園充実に向け住民と合意を。答え、横断的な視点から、施設の集約、複合化を進め、学校施設も活用する。市民意見を伺い、合意形成を図る。問い、保育士配置計画、保育を必要とする子どもの推移、身近な地域で通える公共の保育政策への考えは、答え、出生率は減少するが、1、2歳児の保育需要は増加傾向にあり、この状態がしばらく続くと想定される、保育士の適正配置に努める、競争のまちづくりについて、問い、市長の目指す新しい北名古屋は、答え、健全な財政を基盤とし、風通しの良い自由活発な風土に根ざした市民が主役、誰もが安心して住み続けられる活力ある町。問い、自治会は市と共に協力し合う間柄、予算削減は関係性を壊し、自治基本条例策定にも影響する、自治会のあり方をどう考える。答え、機会を捉えて課題の意見交換、改善要望など相互共有しながら解決策を協議していく。防災環境、全消防庁報告とその対処に関する筆頭副管理者の所管、澤田聡氏市政クラブ。全消防庁は退任前の令和4年、築50年を超え老朽化する消防庁舎、消防車両の更新の遅れを問題として報告された、その後の状況を広域事務組合、議会で質問するも、未だ検討を進めるとの答弁にとどまった。2階以上を使用禁止にするほど老朽化が激しく荒れ果てた西消防署旧庁舎、耐震化対策のされていない消防本部、西春出張所など、放置を続ければ訓練通りの消防活動は不可能。高額な消防車両も車庫が崩壊しては出動もできない。筆頭副管理者でもある市長がリーダーシップを取り早急な対応を。市長、17万1000猶予名の住民から甚大な被害を出さないよう一刻の猶予も許されない状況だが、現時点では再検討が重要と考える。引き続き、西春日井広域事務組合と西一町で慎重に審議を重ねたいと考える。その他の質問。消防署官部長の行政協議会の時系列の検討内容と進捗。消防署官課長の防災整備計画検討会の検討内容と進捗。消防庁舎の長寿命化、現地建て替え、移転新築の検討内容、上記3問の他市長の管理者との検討の有無及び内容、消防関係車両が被災後に無償で活動するための対策。防災環境、女性の視点からの避難所運営について、間宮文江公明党。避難所生活では全ての人の安全安心確保が求められ、生活に即した柔軟な発想と思いやりできめ細やかな配慮が必要。避難所運営に女性の視点を加えることは、高齢者、子ども、妊産婦、障害者、性的マイノリティの方など、災害弱者への配慮にもなり、地域防災力の向上につながる。1、長期避難所運営には、幅広い視点を生かした市民団体の活用が有効。既存団体と共同、連携する考えは。2、女性活躍への考えは。3、本市ならではの女性視点からの防災ガイドブックを作成しては。防災交通課長。1、今後さらに高まるニーズや必要な対策に対応するためにも、地域と市民団体との連携、共同に期待する。 まずは女性団体等の構成員が地域の自主防災組織の活動等に参加してもらい、信頼関係を築くことで、これらの体制が構築され、災害対応力の強化につながると考える。2、避難所運営マニュアルでは女性が3割以上となるよう依頼している。3、健康課ホームページに妊産婦や育児での備蓄品リストを掲載しているが、防災関係部署のページからもアクセスできるよう対応する。その他の質問、本市における備蓄品について。福祉、訪問介護の基本報酬引き下げに反対します。伊藤大輔、立憲民主党。国は訪問介護の基本報酬を引き下げる方針を示した。昨年の訪問介護事業者の倒産件数は67件で過去最多。地域の介護医療に大きな影響を与えることは明らか。1、本市の訪問介護事業者への影響をどう見込むか。2、訪問介護事業者へ市独自の支援はできるのか。3、総合事業への影響をどう見込むか。4、在宅で介護や医療を受ける方への影響をどう見込むか。5、訪問介護サービス供給量の減少が予測される中、地域包括ケアシステムをどう推進するか。福祉部次長、1、市内10事業所の経営状況は異なるため影響を見込むことは困難。2、市独自で支援する予定はない。3、見込むことは困難だが、市として総合事業を推進する方向性に変わりはなく、可能な範囲で対応する。4、報酬引き下げ以下に関わらず、慢性的な訪問介護員不足で、新たな訪問介護のニーズへの対応に憂慮する。5、住民同士の支え合いを醸成する生活支援体制、整備の推進、在宅期間は自立した生活を送ることができるよう、介護予防や重度化防止の推進、増加する在宅医療ニーズを支援する体制整備のためにも、他職種連携で継続的に課題に取り組んでいく。市民健康。児童生徒にインフルエンザ予防接種の助成を。川淵康弘、日本共産党。昨年は早い時期からインフルエンザの感染が広がりを見せ、本市でも2000人以上の児童生徒が感染。56クラスが学級閉鎖、子どもの場合、合併症、インフルエンザ脳症の危険性が高く、重い後遺症が出る場合もあり、重症化を軽減するワクチン接種は大切。本市は、子どもの医療費は無料になっているものの、かかる医療費は試算すると2000万円を超える。令和3年度に廃止された子どものワクチン接種助成について、清須市、稲沢市、豊山町など、近隣自治体を調査するなど、再考すべきでは。市民健康部長、接種による感染リスク軽減や重症化を防ぐメリットはあるが、発病を防ぐ高い予防効果は期待できない。医療費抑制の効果を数値化することは困難。インフルエンザ予防接種の助成は、各種健康保険による助成も拡充されており、予防の必要性は認識するが、本市は子ども医療費の拡充に伴い廃止した。コロナ禍では基本的感染対策が徹底され、他の感染症の流行もなかった。換気、咳エチケット、手洗いと学校や家庭での感染対策の啓発に取り組みつつ、近隣の状況も研究する。その他の質問、インフルエンザ感染による小中学校の状況について。教育、中学生に求める防災教育について、井上和夫市政クラブ。平日の日中に地震が発生した場合、市外にいる市民が帰宅困難となり、一人暮らし、高齢者などに寄り添う自主防災組織が担い手不足となる。その担い手として、 地元の中学生は適任、防災教育は人材教育でもあり、地域交流の活性化にも、10年後、20年後を見据え、自分たちの町は自分たちで守るという自覚を持った防災のジュニアリーダー育成を。1、防災のジュニアリーダー育成のため、防災部などを設置する考えは、2、災害時自分ならどうするか、自ら考える力を育む教育への考えは、教育部実長、1、地域の防災の担い手となりうる、活動の促進と周知で、中学生が自分たちの町は自分で守るという意識の醸成に努める、また地域の方との意見交換を通して、いかに地域活動への参加を促進できるか、防災活動の組織体について合わせて研究する。2、自然現象に問題意識を持って捉える感性を育む学習活動に取り組み、身につけた知識や技能を活用し、有用性を実感させることで資質、能力が育成できると考える。また、学校と家庭が連携することで、自ら考え行動する力が育成されるものであり、そういった指導を目指す。その他の質問、学校に求める防災教育について。教育、境界知能の人をめぐる現状、支援のあり方について、鶴田理恵、公明党。境界知能は成人で中学3年生程度の知的能力とされ、全国に1700万人いると推計する。多くは社会に適応して生活しているが、中には勉強、仕事、人間関係など生きづらさを感じるものの、適切な支援を受けられる社会的孤独や経済的困窮に苦しむ方も、これには早期発見、早期対応が大切で、小学生からのトレーニングで認知機能を鍛え、一人一人の特性も把握でき、早期個別支援が可能に、他の小学校で採用しているプログラム、コブトレを本市も活用し、境界知能の児童だけでなく、全員を対象に取り組むことで、早期発見、早期対応につながるのでは。教育部次長、各小学校ではソーシャルスキルトレーニングに取り組んでおり、コブトレは適していると判断した児童に対し、すでに活用している。全児童を対象とすることは考えていない。教育の特別な支援が必要な児童は、増加し、必要かつ、子に応じた適切な支援の重要性は、ますます高まっており、自立と社会参加を見据え、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える、継続的、段階的な指導の提供に努めていく。その他の質問、引きこもりの孤立と8050問題について。総務、市政20周年を契機とした記念事業について、梅村正史、向井派。2年後には北名古屋市誕生20周年を迎える。市長は新たな町の魅力や地域の価値を市民と共に作り上げていくため、市民と話し合いながら自治基本条例を策定すると述べられた。市民に痛みを伴わせる厳しい予算が示されたが、市民には市のために頑張ろうという思いを抱いていただくことが重要。市民の機運醸成のためには、20周年を契機とした記念事業も一つのチャンス。市民と共に知恵を出せば、お金をかけないイベントも開催できると考える。10周年で実施したダンスや駒対戦等をブラッシュアップしても良いのでは。市長、20周年に合わせ、自治基本条例制定を通じて、多様な主体が一緒に新たな魅力や地域の価値を作り上げる競争の街づくりを実践するための強固な土台を築き上げたい。現時点ではこうした機会を捉え、市のために頑張ろうという方を一人でも多く増やし、広く市民、団体、民間企業とともに地域への誇りや愛着、 未来への希望を育むことができるような周年事業を実施したいと前向きに考える。その他の質問、対話集会の現状について。福祉災害弱者の支援について小村隆史向井派。能登半島地震において被害に遭われた方は高齢者、障害者が多いと思われる。災害時に避難が困難な方のために2021年災害対策基本法の改正で個別避難計画の作成が努力義務とされた。本市における取り組みの状況、計画策定の対象となる支援者は何人か。障害者、高齢者は避難生活が長期化することで体調が悪化し、災害関連死が増加すると言われている。災害関連死を防ぐために福祉避難所の充実が重要と考えるが、見解は。社会福祉課長、昨年避難行動用支援者名簿登録者を対象に計画作成への移行調査を実施、同意した25人が個別避難計画を作成。このほか自主防災会等地域支援者の協力のもと個別避難計画を作成した3人が総合防災訓練で計画の避難経路に沿った訓練を実施、多くの要支援者が計画を作成できるよう関係者と協議を進める。西春日福祉会と協定を締結しており、指定避難所では生活が困難な場合受け入れ要請ができるとしている。今後も福祉避難所充実に向け調整検討する。その他の質問、ハザードマップの見直しについて、事前復興まちづくり計画について、ハラスメント対策について。福祉災害時の緊急対応における介護保険の対応。広田浩二向井派。能登半島地震では介護事業所が定員を超過して受け入れたという情報があった。災害救助法適用前の受け入れは報酬が得られない場合があると聞く。大規模災害時、行政の要請がなくても事業所が緊急で受け入れることは想定される。その結果制度違反として保険請求が認められず経営を悪化させることを危惧する。災害時に事業者が後の心配をすることなく支援行動ができ、その緊急対応が報酬によって適切に報われるよう介護保険の対応方針を事前に明らかにするとともに、緊急受け入れは柔軟に認められることが適切。市の考えは。福祉部次長、厚生労働省通知において災害救助法適用時の対応として、介護保険施設や小規模多機能型居宅介護の災害等による定員超過の利用は認められており、報酬も特例的に減算しないとしている。施設が自己判断で受け入れるケースについて、事前に方針を明らかにする予定はない。災害救助法適用時は状況や実態把握に努め、要介護者等への避難対策、介護サービスの円滑な提供について柔軟な対応が必要と認識する。その他の質問、給食の食材についての認識。本会議委員会を傍聴してみませんか。本会議委員会開催日に市役所東庁舎4階東エレベーター前で傍聴受付を行います。傍聴の受付時間は本会議委員会とも会議開始30分前からとなります。なお委員会は先着10名となり、途中での入退場はできませんのでご了承ください。全員協議会室と本会議場の写真が載っています。市議会モニター意見箱。第1回定例会。ご意見箱に、一人の質問時間が長いのでは、予算決算常任委員会、普段あまり表に出ない内容について聞くことができました。多くの時間をかけて審議していることを知りました。 その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見、ご感想をお聞かせください。議会事務局、メール、gij@citywide.kitanagoya.lg.jp、ファックス、0568-23-3140。議会活動報告、市議会モニターさんと意見交換を行いました。開かれた議会を目指す。令和5年4月より、本市議会の会議を傍聴していただいている市議会モニターさんにお越しいただき、市議会に対するご意見やご要望を、議員、議長、副議長、議会運営委員会委員長が直接お聞きしました。市議会モニターさんからいただいた意見一部、議場のモニターに質問や答弁をリアルタイムに文字で表示できないか、?議会だより北知る発刊を公式 LINE でお知らせできないか、2月号より対応しました。傍聴席に車椅子の方が見えた時の対応は、一般質問の結果どう反映されたか、わかるようにしてほしい。市議会モニターとは、議会の会議を傍聴していただき、議会、議員活動に対するご意見やご要望をいただいております。毎年2月に募集し、1年間、4月から翌年3月の任期で活躍していただきます。令和6年1月17日、市役所東庁舎、第一委員会室にて、会議の様子の写真が載っています。いただいたご意見をもとに市民に親しまれる開かれた議会の実現のため、議会改革に取り組んでまいります。市民と市議会議員の意見交換会を計画。令和6年10月頃、この町のことについて、市議会議員と意見交換をしませんか？町での困りごとや、将来こんな町にしたいという思いをぜひお聞かせください。日程など詳細が決まりましたら随時お知らせいたします。アンケートにご協力ください。所要時間1分程度です。意見交換会でのテーマを選定するにあたり、市民の皆さんの関心の高いテーマはどのようなものなのか調査させていただくものです。意見交換会への参加に関わらず、ぜひご回答いただけますようお願いします。調査の集計結果については、後日北名古屋市議会のウェブサイトから公開します。回答者のメールアドレスなど個人情報は収集しておりません。アンケートの内容に対する個別の回答もいたしません。あらかじめご了承ください。QR コードが添付されています。6人の皆さんが集まって、行われたワークショップのイメージの写真が添付されています。北知るってどんな意味？平成27年に議会だよりの愛称を募集し、数多くの応募作品の中から選ばれたのが北知るです。北名古屋市の北と議会を意味する英語のカウンシル、知るを組み合わせた造語で、北名古屋市議会をもっと知ってもらいたい、という願いが込められています。ロゴのデザインについては、名古屋芸術大学の学生さんに作成していただきました。令和6年第2回定例会の予定。6月4日火曜本会議初日、13日木曜本会議一般質問、14日金曜本会議一般質問。なお、6月13日にすべての日程が終了した場合は、開催されません。17日月曜予算決算常任委員会、18日火曜福祉教育常任委員会、19日水曜建設常任委員会、20日木曜総務常任委員会、21日金曜鉄道連続立体交差 事業等検討特別委員会、26日水曜本会議最終日、請願書、陳情書の提出について、令和6年第2回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は、5月24日金曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。本会議委員会の傍聴、受付時間、会議開始30分前から、受付場所、市役所東庁舎4階、東エレベーター前。なお、委員会は先着10名で、途中での入退室はできませんので、ご了承ください。ホームページをご覧ください。インターネットで、議会の録画中継や議案の審議結果など、様々な情報が見られます。市民の皆様のアクセスをお待ちしております。なお、通信料等はご利用者負担となります。北名古屋市議会検索。編集後期。今号では令和6年度当初予算の議案審査が行われました。削減となる事業内容もあり、とても厳しい予算となっていますが、議会としても市民の皆様の生活に影響が出ないように、様々な角度から行政に質問させていただきました。また、議員13名が一般質問、代表個人に立ち、活発な議論が展開されました。今後も市議会として市民に開かれた議会の推進と皆様にとって、市議会をもっと身近に感じていただけるよう、皆様に寄り添った、より親しみやすい広報誌を目指し、全力で取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。これで北名古屋市議会だより、ボリューム90を終わります。発行、北名古屋市議会、編集、北名古屋市議会広報公聴委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省お榊60、電話、0568-22-1111、ファックス、0568-23-3140。録音は、音訳ボランティア、カタラントでした。